18ヶ月前の2017年の秋、64歳の兄のマイクが膵臓がんを患っていることを連絡してきました。彼はまたホームティーチャーから神経の祝福を受けたこととビショップに会ったことを話してくれました。その後、病院から撮影したカリフォルニア州オークランド神殿の写真を、私の病室から何が見えるか見てくださいと題名をつけてメールで送ってくれました。私はがんの知らせに驚きましたが、兄がホームティーチャーや神経の祝福、ビショップや神殿について話したことにも驚きました。なぜならマイクはアロン神経の祭司で50年近く教会に定期的には集っていなかったからです。私たちは家族として兄の闘病における進捗と同じくらい兄の霊的成長に興味が湧きました。それは兄が今やモルモン書や結び固めの力、死後の生活についてよく質問してくることが大きな理由でした。何ヶ月か過ぎ、がんが転移し、より専門的な治療を受けるためマイクはユタ州のがんセンターに入院しました。到着して間もなくジョン・ホルブルックが訪ねてきました。入院した施設はジョンのワードの管轄区域にあり、彼は伝道主任でした。ジョンはマイクが神の息子であることは私にとって明らかでしたと話してくれ、二人がすぐに絆と友情を育み、ジョンがマイクの事実上のミニスタリングブラザーとなったことを話してくれました。ジョンはすぐに宣教師に訪問してもらうことを勧めましたが、兄は丁重に断りました。しかし友情が築かれて1ヶ月が経ち、ジョンはマイクに再び尋ね、次のように言いました。福音のメッセージを聞けば君はきっと喜びを感じると思うんだ。今回の招きは受け入れられ、マイクは宣教師と会うようになり、ジョン・シャープビショップの訪問も受けるようになりました。それはやがてマイクがバプテスマから57年後に祝福師の祝福を受けることにつながりました。昨年の12月初旬、何ヶ月にもわたる治療の後、マイクは激しい副作用を起こしているがん治療を中止し、自然の成り行きに任せることを決断しました。私たちは医師からマイクはおよそ3ヶ月しか生きられないことを告げられました。その間、福音についての質問は続き、地元の真剣指導者による訪問と支援も続きました。私たちがマイクを訪問したときは、福音の回復や神権の鍵、神殿の儀式や人の永遠の性質について話し合い、その際マイクのベッドの脇にモルモン書が開いておいてあるのをよく目にしました。12月中旬までには祝福師の祝福を手にして、マイクは元気になっているように見えました。そして少なくとも3ヶ月という予後は十分あり得るように思いました。私たちは兄と一緒にクリスマスと新年、そしてその先も過ごす計画をしていました。12月16日にシャープビショップから突然電話がありました。ビショップは彼とステーク会長がマイクと面接をし、マイクがメルキゼル神権を受けるのにふさわしいと分かったことを教えてくれました。そして私にいつ聖任に参加できるか尋ねました。儀式は12月21日の金曜日に予定され、当日妻のキャロルと私はケア施設に到着すると、すぐに兄の病室のそばの廊下で出迎えられ、兄の脈がないことを告げられました。病室に入ると祝福師、ビショップ、そしてステーク会長が中で待っていました。するとその時マイクが目を開けたのです。彼は私に気づき、私の声は聞こえている、神経を受ける準備はできていると知らせてくれました。マイクがアロン神経の祭司に選任されてから50年後、私は彼の地元の指導者から助けを受けながら、自分の兄にメルキゼル神権を授け、長老の職に選任するという特権に預かりました。5時間後マイクは亡くなりました。メルキゼル神権者として両親に会うために幕をくぐりました。1年前、ネルソン大官庁から、私たち一人一人がより高い、より神聖な方法で兄弟姉妹の世話をするよう呼びかけがありました。大官庁は救い主について話し、主の教会に属する私たちは主のしもべとして主がなされたように仕え、教え、導きます。また主の御名により、主の力と権能と愛にあふれた優しさを持って仕えますと教えました。神の預言者の招きに応えて、個人にミニスタリングを行う素晴らしい働きが世界中で行われています。組織的な取り組みにおいては、会員が忠実にミニスタリングの責任を果たしていますし、とても多くの人々が予期せぬ機会の訪れの際にキリストのような愛を示しています。このようなミニスタリングを私たちは自分の家族の中で間近で目にしました。 前伝道部会長でありマイクの友人でミニスタリングブラザーでもあるジョンは宣教師たちに次のように言ってきました。興味なしのリストに載っている人ではあっても諦めないでください。人々は変わります。ジョンは私たちに言いました。マイクは大きく変わりました。ジョンのミニスタリングは単なる友人としての訪問にとまりませんでした。ジョンはミニスタリングは友人になる以上のことであり、友情はミニスタリングを通して大いなるものとなることを知っていました。人がミニスタリングの奉仕を必要とするのは病気で苦しんでいる時だけではありません。そうした必要はさまざまな形や大きさ状況でやってきます。一人親、あまり活発でない夫婦、苦しむ若者や母親、信仰の試し、経済的な問題、健康の問題、結婚の問題などキリがありません。しかしありのマイクのように遠く離れすぎてしまっている人は一人もおらず、救い主の愛を受けるのに遅すぎるということは決してありません。私たちは次のように教えられています。ミニスタリングの目的は数多くありますが、私たちは人々がより深く改心し一層救い主のようになるのを助けたいという望みに導かれて努めるべきです。十二所定員会のニール・エル・アンダーセン長老は次のように述べています。思いやりのある人はタイヤの修理を手伝ったり、ルームメイトを医者に連れて行ったり、悲しむ人と昼食を共にしたり、微笑んで挨拶をすることで相手の一日を明るくすることができます。しかし第一の戒めに忠実な人はそのような重要な奉仕の働き以上のことを自然に行うでしょう。イエス・キリストに倣ってミニスタリングを行うとき、愛し、高め、仕え、祝福するという主の働きには当座の必要を満たすことよりも高い目標があったことを覚えておくことが大切です。主は人々の日々の必要をはっきりとご存知であり、癒し、食べ物を与え、許し、教えられた際、彼らの苦しみに対して荒みをお持ちでした。しかし主は今日のことについて世話をする以上のことをしたいと思われました。主は人々に主に従い、主を知り、彼らが神から受け継いだ可能性に到達してほしいと願っておられました。私たちが主がなされたようにミニスタリングを行おうとするとき、自分を忘れて人々を高める機会が与えられるでしょう。こうした機会は都合の良いものではないことが多く、もっと主のようになりたいという望みが試されます。主の最大の奉仕である無限の食材は決して都合の良いものではありませんでした。マタイ25章では多くの人々が直面していながらも見落とされがちな苦しみや試練、困難に対して私たちが主のように心を配るとき、主がどのように感じておられるかを思い出させてくれます。私の地に祝福された人たちよ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸してくれたからである。その時正しい者たちは答えて言うであろう、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませ、旅人であるのを見て宿を貸しましたか。すると王は答えて言うであろう、私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。私たちがミニスタリングブラザーやシスターとして奉仕する場合でも、単に困っている人がいることに気づいた場合でも、御霊の導きと指示を求めてから行動するように勧められています。どうすれば最善の奉仕ができるかを主はご存知であり、主の御霊を通して私たちの働きは導かれるでしょう。前もってなすべきことを知らないまま御霊に導かれたニーファイのように、主の子供たちを祝福するために主の道具となるよう努力するとき、私たちも御霊によって導かれるでしょう。御霊の導きを求め主を信頼するならば、行動し祝福する、すなわちミニスタリングを行う機会が訪れるでしょう。私たちは時に自分が提供できるものでは不十分だ、自分は不適当だと感じることがあるかもしれません。主がなされたように行うとは、自分が提供できるものを提供することでミニスタリングを行い、現世の旅を共にしている腹からを祝福するための働きを主が大いなるものとしてくださるのと信頼することです。ある人にとっては時間や才能を提供することかもしれませんし、優しい言葉をかけることや実際に手を貸すことかもしれません。自分は不十分だと感じるかもしれませんが、ダリン・H・オークス館長は小さな簡単なことに関して次のように教えています。小さな簡単な行いには力があります。なぜならそうした行いにより聖霊を伴侶とすることができるからです。聖霊は与える人と受ける人両方を祝福してくださる伴侶です。兄のマイクは次のように言っていました。 膵臓がんによって最も大切なことに焦点を当てることができ驚いている。必要を見出し裁かず救い主のようにミニスタリングをしてくれた皆さんに感謝します。マイクにとって遅すぎることはありませんでした。変化は比較的すぐに来るかもしれませんし、人によっては幕の向こうに行ってからかもしれません。でも私たちは次のことを覚えておかなければなりません。遅すぎることは決してありません。そしてイエス・キリストの無限の食材が届かないほど道から遠くさまよっている人は誰もいません。デルジ・レンランド長老は次のように教えています。どれほど長い期間道から外れていようと、変わろうとした瞬間に神は助けてくださいます。そのような決意は、福音のメッセージを聞けば君はきっと喜びを感じると思うんだといった招きの結果として起こることがよくあります。救い主にとって遅すぎるということが決してないように、招くのに早すぎるということも決してありません。この復活祭の時期は救い主イエス・キリストの偉大な贖いの犠牲に思いを馳せる機会を提供してくれます。救い主が私たち一人一人のためにとてつもない代価、すべての中で最も大いなるものである私自身が苦痛のためにおののきとおっしゃるほどの代価を支払ってくださったということを考える機会です。主はおっしゃいました。私は杯を飲み、人の子らのために私の備えを終えたのである。主が終えてくださったので、希望が常にあることを証しします。イエス・キリストの皆によって、アーメン。